クロスオーバーイレブン、
ライトニングキャッツプレゼンツ、アスガルトポケット、
コピーライトネクソン。ヤナコです。
ヨンライフです。
以上、
まあ以上なんですけど、
ね、あの本当に今やること何気に多くて、
はい、
手が回らない状態ですよ。
まあ回らない感じなんですね。
回らない状態です。何から始めればいいかな。この番組はネクソンさんが運営するアスガル。その前にさ、
はい、
やらなきゃいけないことあるよね。何をやったプレス言うた？
言ってないような気がするね。
言ったかもしれ
ないけど忘れてる。言ったのを忘れてる。
私らも完全に歩くだね。
歩くだね。
羽生、二度目かもしれないけど、宮田です。
二度目かもしれないけど、ライルです。
中で使われているこの番組はニクソンさんが運営するアスガルトをお中でチャットしながら進んでいくです。
チャットしながら進んでいくです。なんでし
ょう。中で使われている BGM や横などはニクソンさんが著作権を持っております。
はい、持っております。
今日はライルさんいかがですか？
占いの方は可能です。
はい、占いをされたい方いらっしゃいましたら教室の後だいたい30分後ですからね、23時45分とかその前後までに日時表示などをしていただければ占いをさせていただきます。まあ、その頃に締め切りですよっていうアナウンスもしますので、その直後ぐらいは全然して大丈夫です。
大丈夫ですね。
今すぐ手を挙げても大丈夫です。
はい、
あとは何だったかな。本当はなんか久しぶりの、なんかここのとこやるたびに久しぶりなんですけど、
うん、まあちょっといろいろとありまして、
いろいろありまして、
できない理由があ
ります。パソコンがぶっ壊れたり、人間がぶっ壊れたり、
人間ぶっ壊れましたね。
生活がぶっ壊れたり、
生活ぶっ壊れましたね。
いろいろフルコースでぶっ壊れたり、
はい、
ありまして、あのね、
はい、
一気に来たんじゃなくて順番に来てるからね、
うん、
そんな感じでやっとなんか落ち着いたな。落ち着いたといって、あのいろんな環境が新しくなって、
うん、
初めてなんで、ある意味放送自己放送なんだよね。
そうです、そうです。
テスト放送といえば聞こえばいいかもしれないけども、
まあ1時間ほどお願いいたします。
お付き合いくださいませ。まだ使い方がダメです。これなんか設定できる気がするんだけどね。
そうだね、はい、
うん、ではマクロとか組めたらいいよね。これ一回回ったら明日、ミルレス局に行ってずっと、
そう、それその一回終わったら BGM 変わるよっていう言葉が入って、
まあ、そういう余裕なかったね。
じゃあ録音で入れとくん
だ。だから私がなかったから、うん、そういう風にしとくとね、書いとけ作ってたな。
BGM 変わるよって
やりたいね、そのくらいはね、はい。夏目さんがね、じゃあ、テコから
い
こうかな。
はい、お願いします。
アスガルド学園の皆さんからです。
はい。
一番最初に来ていただきました、みもみんさん、こんばんは。
みもみんさん、こんばんはです。
イカルが夏目さん、こんばんは。
イカルが夏目さん、こんばんはです。
その、夏目さんですけどね、
はい、
ツイッター登録されてまして、
ほうほうほう、
もしや私のためじゃないかって思うんだけど、
いや、そんなことはないでしょ
う。いや、今、思い上がってるんです
よ。思い上がってる。
思い上がって
る。思い上がってるんだと思うな。いや、一応、こう、静止です。
うぬぼれって見てやつ、テスト。ね、あの、前、定期、じゃ前放送のテストしたときに、
はい、
ツイッターでもね、あのテスト中とか書いたの、
うん、
そんなもん誰も見ないと思ってたから、うん、ノーチェックだったら、夏目さんがね、一生懸命レッスンしてくれてたの。ごめんなさい、放送中まるで気がつかなかった。
フォロワーだったんですね。
びっくりしました。夏目さんがね、こんばんは、ついついっていう感じ。みもみさんもこんばんはってますね。
はい。
やっぱり反応があるからいいね。
あとですね、うん、シュフィールこんばんはです。
はい、お絵かきチャットの方で、シフィルこんばんは、いつもありがとうございます。
そう、すごく役に立つ、
役に立つって言い方はどうかと思うよぐらいかな。今
ドラえもんだから多分
聞いてると思われるの、思われるのは、
はい、誰かおりますでしょうか。
オレオレオレオレって人いましたら、まあ、言ってオレオレオレルって言ってくれればいいんですけどね。あつめさんがツイッターとかブログとか釣られて始めてみました。
あ、じゃあ釣られたみたいですよ。
いや、まあいいと思います。私もね、ツイッターや分からへんねん。
私も分かんない。
あの、なんで私がツイッター始めたかっていうと、
うん、
あのロゼッタストーンっていうのが会社があるじゃないですか。あの 語学教材みたいなも の、
うん、オンラインネットソフトみたいな
高いやつ ね、
高いやつね。
あれがなんかあれのプログラム、 あれの人が何やったって言ってる、うん、あのロゼッタストーンがツイッターやっててね、それ読んでて、はいはい、なんか結構しげく更新してるのね、
まあ、ツイートしてるわけですね、
うん、だもんだ、そうだね、ツイートしてるんだよね。だからちょっとあのそれを読みたさに、
読みたさに入ったと。
で毎回こうツイッター行って読めばいいんだけど、
うん、
うん、なんかめんどくさくてフォローしようかなと。
なるほど、そういうことなんですね。
でそう、ロゼッタストーンにフォローをしたいがためにツイッター登録してみた。
ネダグさんもよくなるなをしてますね。
言うほどしてないけどね、するときはしげくしてるけど、しないときは何日もしないよね。そのわけでちょっと私のツイッター見ていただくと、
はい、
ちょっと前にね、ライルさんのパソコン作ってるところの様子をね、一部載せてます。
はい、今パソコンは出来上がりまして、
はい、
無事私のパソコンにこう組み上がっておりますと、
うん、
無事できましたね。
いやー、無事かどうか
で、で昔の私のパソコンは無事ダクさんのパソコンに移行しましたと、うん、なのでソフトがいろいろ様変わりしてると
あ
いう感じですね。
わけわからなくて、ややもうこの状況、
うん、
ダツメさんが実はさ、釣られたのが PC パーツを見たからでした。なるほどね。そう、あの PC パーツっていうかライルさん、
うん、
これから組み上げるぞっていうんで、ライルさんの PC パーツを箱の状態並べて写真撮ったのがあるんですよ、
ね、
これがライルさんの中身だしつってて、
うん、
まあ詳しくは書かなかったんだけど、写真だけペッと載せたりとかね、
まあ、見る人が見ればわかるかなと。
ふーんって、あのさっさとシフィルが見て盛り上がってたよね
そうですね、
うん、こういう風でやってたりで、ちょっとライルさんが組み立ててるとこの様子をね、
はい、
様子って言ってライルさんが映ってるわけで 手ぐらいしか映ってないんだけど、本当にあの何あの部品のところをドアップにして、
うん、
ここがこう組み合わさるんだよみたいなぐらいの写真を載せてたんだよね。何枚か、
あの時ナウナウナウナウしてたよね。ナウ
巨大な CPU クーラー、
うん、
こんだけでかいですよとかさ、そんなの載せてたんだよね。
まあ今こうですね、
うん、
いろいろとその時の見たスペックを書いてるような感じですね、うん、見た感じのものと、
うん、
CPU はインテルの i7 です。
ですね、
i5 か i7
の2700K、
うん、最新が 2700K なんで、うん、まあ、最新よりは
1個
っていうか、まあちょっと、
うん、
クロック速度は落としてます。
そうだよね、みももにしさん分かる、知らない言葉が飛び交うよね本当そう、私も正直分かりませんけど、今回あのパソコンをまた買うっていうんで、
はい、
いろいろね、あの、うん、店員さんに遊んでもらって、
うん、
店員さんにいろいろ間違いを教えてもらって、
うん、
後でこっそりライルさんに訂正してもらってそうやってましたよ、
うん、実地っていうかもう2年ぐらい買ってなかったからね。
うちパソコン、まあ、都合3台あって、まあ、1台は何ですか、あの
ノート
だから別の問題として、うん、私とライルさん1台ずつ持ってるから2台あるわけだよね、うん、2年に1回パソコン更新するとすると、パソコン1台に対して4年間使う計算になるんだよね。
だから可能なら1年に1回ずつこうやって、
2年ずつ新しくなる的な
のが一番無難なんだけどね。
みもみんさんがね、2670って書いてあるって言ってる。そうだった、ごめん、私そんなに覚えてねえんだ。
2670、
っていうかみもみさん今見てくれてるんですね、ありがとうございます。ツイッター見てくれてるのちょっとちょっと恥ずかしい。
2670ではないとは思うけど、でも書いてある人だから2670なのかもしれないね。
ちょっとあの私のあれもしか出したら見てくれればいいんじゃないの。
まあそうだね、
気になるならね、いいよ、あのそのくらい待って一人で回せるよ、う
ん、じゃあ回してください。
うん、気になるんだね。
うん、どうやって見ればいいのかな。
私のブログから行けばいいんじゃないか。
はいはい、来てます。
ブログのその名前のとこポチッと押せばいけると思うんだけど、
過去の発言まで
入れるの。あ、みもみさんが、みもみさんの PC が2670って書いてあるそうです。
ははは、そういうことですね。2670と書いてある。
IX の i7 だよね、2670って。
うん。
聞いてるだろ。
2670だと多分 i7 シリーズだと思いますよ。
もうじゃあ、
あの、その前に i7 でついてればね、うん、なんとかとかそういう。ペンティアムの頃もそういう称号ってあったりするから、ジオとかそういう世界に。
先週買ったんだそうです。
だったら今の i7 だと思います。
いいですね、
実績に考える。
後ろの2桁ってライさんなんか言ったよね。
後ろの2桁は
クロックスだ。
クロック大きい方が、うん、まあ大きくはなるような形にはなる。
それじゃ分かんない。大きい方が大きい、
大きい方
が後ろの2桁の数字が大きい方が、うん、CPU の制御がいいっていう風に単純に考えればいいのかな。
まあ単純にはね、
00よりは67の方が全然いいわけだよね。
全然いいかどうかはもちろんわからない。これはあの2600とかによりは新しく作られたものなら間違いないです、
うん、その後ろに K とか S とか、
うん、いろいろついたりするんで。
そうだよね、
うん、
ややこしいやん。も
あれも全部見ないとどうなのかと分かんない、
う
ん、
そういう話にシヒル参戦してきてほしいんだけど、そういう時は黙ってるよね、
うん、
シヒルこそこういう話の人だからね。
まあそちら方面
やっぱりね、毎回パソコン買い替える、パソコン組み上げるごとに思う、たびに思うけども、シヒルはすげえよ、うん、
すごいよ
こいつは、すげえよ。
毎回からパソコン公開書いて、
やっぱりいい、みもみさんがね、インテルコア i7-2670Q クワットモバイル
で、そうですね、はい、だったらモバイル形式のもので、うん、70なんで速度は速い方だと思います。いいですね、
はい、驚いたですよ、 i7 でクワットじゃないのがあるんだから。
そうそう、
ねえシフィル聞いて、ちょっと教えて。i7 って私の、 あの素人知識だよ、素人意識だよ。で i7 は何でもかんど、 i7 っていうのはクワットのことを指すんだと思ったの。クワットで、まあはい、あの2倍なんていうの、
ちょっと前まではそれで正しかった
あの2倍にするのなんだっけ、
ハイパーストレージ。
ハイパーストレージ、
はい、2倍っていうか2個、うんうん、1つの顔を2つとして、うん、仮想的に見させるってやつですね。
実際にクワットっていうのは、うん、コアが4つあるんだよね。ハイパーストレージっていうのをつけるあると、
うん、
コア1個に対して2つあるように使える、
そうそう、使えるっていう仕組みなんですけども、
でライドさんに教わったよ、
うんそう、なんか新しいタイプの i7、 新しいっていうかいろんな拡張をして劣化させたりとかっていう、今の最新のものっていうのは、
うん、
コア数がこう4コアだったりとか、
4コアでハイパーしたり、
いじくってるんですよね。
i7 って書いてあるからてっきりクワットだと思ったら、うん、パッと見たら i7 うんぬんかんぬん9ってついてないけど、
まあ、デスクトップであればそれ普通なんだけど、ノートで9ってついてない、
う
ん、
クワットじゃないの。実際にあのコア数見たら4つしかなかったからね、
クワットじゃなかったりして。
で、あと、i7 うんぬんかんぬん、
はい、
S
わかんないから店員さんに、うん、ところでこの S って何ですかって聞いてやったら、うん、店員さんも、S ですか、と考えて、あーちょっとわかんないですねって素直に言ってくれました。
いい人だね、
はい、山田で聞いたら多分素直には適当に答えてくれます。素直に言ってくれたのは、
うん、いい人だね。
あそうか。いやあれも山場山
山山だ。山だ。あのね、だから私山田電機さんって結構店員さんいい加減なんですよ。分かんなかったら嘘ついてても適当にな、適当なこと言うんですよ。で私なんか昔テレビのね、あの試験というか評価業務やってたから、ぶっちゃけあのテレビのこと詳しかったんですよ、その頃はね。ね。
はい。
だもんで行って、向こうの人はほら時期的に液晶テレビでっかいやつを入れたいわけですよ、
はいはいはい、
で買いたそうにしてるとすごい食いついてくるんですよ。
食いついてきたね。
で、あの頼みもしないのに説明するんですよ、
うん、
明らかに間違ってるんですよ
こっちプロ。
はい、あの別にあのね、メーカー直販で買いたいとか思ってないんで、やっぱり量販店じゃないにしろ電気屋さんで買いたいと思ってるもんだから、買いに行ったらね嘘つきました。
まあね。
ペラッペラッペラッペラッ。あれ、だんだん気持ちよくなってくるのかな、喋ってて、あの人たち。
そうじゃない
の。
ああ、聞いてくれてるみたいな。最終的に、まあ、確かに、テレビは山田で買ったんですけども、山田って他の店員さんもいるじゃないですか。あと、メーカーから来てる人とか。
そうそう、メーカーさん。うん、だから、私の場合ソニーのもの買いたかったから、ソニーの人がいて、
ソニーさん捕まえて、ちょっとお話しして、うん、ああ、この人いいなと思って、うん、これ買ったらあなたの成績になりますかって言ったら、うん、なりますだから。
じゃあ買います。さっきの山田店員さんの成績にはしたくありません。
これ買ったらあなたの成績ですかって言ったら、そうですよって言ったら、ああ、いいね。
そんな感じだ、
うん。やっぱりね、営業だって。
うん、
ね、買うポイントっていうのは。うん、物は確かに重要だけど、
ね、でそういう風で思ってたら、
うん、
その名古屋にできた新しくできたラビっていう、
ラビ山田ラビ
っていうのを言ってきたら、わ、うん、からないのわからないっていう店員さんがいて、う
ん、ああ、で謝ってたからね、
ちょっと安心した。
あ、ちゃんと正直に言ってくれるんだな。
むしろ好感持てたね、うん、
持てた持てた。で後で調べたら S っていうのは、
うん、そうそう、
省電モードっていうか、あの通常よりも、うん、電力の消費が抑えてあるやつと。
どうして抑えられるかっていうと、まあ、ざっくり言うと、まあ、目で見える、性能的に目で見える部分で言うと、うん、クロック数が少し、
あの基本クロック数を下げてます
と、
いう話ですね。
はい、シフィルからもありました。
はい、
I なんとか4桁 S っていうのは省電力バージョンで、読めねえ、V コア下げ、速度下げ、i7。2640、2620はモバイルノート。まあ、M ついてるな、ノート、うん。モバイル用です、みたいですね、と。
あのね、2コア4コアになってるみたいですね。
追いかけチャットで発言するってんでね、でっかく丸つけてくれた。うん、すごいわかりやすかった。まあ、今、瞬時にわかったもん。ありがとうね。
夏目さんが、セービング仕様の S だった。まあ、そんな形の S ですかね。
セービングな。うん、
はい。だけど、ターボブーストっていう、うん、まあ、他使ってなかったらそこに CPU 集中するよ、集中して、処理速度上げるよっていうのは、うん、まあ、省電、省エネモードだろうが、通常のものでも大体変わらないというものにはなっておりましたけど。だからあまり酷使しないのであれば全然そういうのでも問題ないですね。
そう
ね、
うん、ということだそうです。
ああ、でもやっぱり新しいパソコンはね、起動が早くていいよ。
ああ、起動が早いね。
起動早いね。
そうそう、
起動ストレスならないね。
別のストレスあるだな。私はほらあんまりさ、あの環境変えたくないさ、
まあ、変えたくないのは分かるんだけども、うん、それをうまくこう全部整合性取って移したりして、う
ん、まあ、それまでちょっと私ね、そのパソコン新しくなると、
うん、
要するにハードの中身がさ、
うん、
まあ、初期化しないにしろ、
うん、
なんか今までと違うじゃん。デスクトップにこう、うん、とあったショートカットも作り直しとかしなきゃいけないじゃない、うん、それが鬱陶しい、それが嫌なんね。で嫌なもんだから、で仕事でないもんだから、うん、その嫌な仕事、あのうちでのことに直面したくなくて、パソコンあんまり打ち上げなかったんですよ。じゃあさて、あの放送しようかなって時間になってから慌てた。さっきもカリカリしてたもんね。どこだよ、あのファイルどこだよ、 BGM どこだよ。
ラグさん今イラつきたくなる、1ヶ月のうちでイラつきたくなる時期に入ってるからね。
レッドデーですからね。
レッドデーですからね。 そんなレッドデーでやって大丈夫なのか、絶対イラつくなと思ってこう聞いてたらやっぱりイラついてる。
でもさ、やっぱりさ、この時間にできるときはやるってやらないと、サボってしまう。
そうそう、だから来年度は40回目標
と。あの、そう、どこだっけ、スカイプじゃなくて、
ブログの方でしょ。
そう、ブログの方にちょっと書いたんですよ、うん、来年は定期放送を40回はやる。定期放送ですからね。
定期放送ですよ、
うん、時間ずらしたりそういうことじゃなくて、うん、今回あの40回に満たなそうだから9回やりますとかそういうことじゃなくて、
はい、
ちゃんとした時間に
40
回やります。まあ、もちろんこの土曜日はできないから、うん、定期放送として時間ずらすっていうのは入れてもいい、数字入れてもいいかなと思ってるの。いわゆるあの急遽増やすとかそういうんじゃなしに定期放送週に1回
やろうかなって。
まあ賞味50何回できるはずなのから、まあ、2割減、まあ、
いろいろこうね、うん、いろんなことでできなかったことも考えて、
そうそうそうそう、
あ、普通は50回やるぞとかって言えばいいんだろうけど、
50回って書きたかったんだよね、
うん、まあ40回だ、40回だったら余裕だと思うんだけどね。
私もそう思う。今年でも、まあ、40いかないにしても
40いってるよ今年。
いってるかな、うん、50だから3ヶ月やんなくても40回いくもんね、
うん、
まあ、でもとにかくあの無理しないっていう意味で40って言った。
そ
う
そ
う、
まあ、そんな形で、
うん、何しろ続けていこうかなと思ってるんで、よろしかったらお付き合いくださいませ。飽きてなければ、
飽きてなければね、まだ聞いてもいいよっていうことで思っていただけるんだったら、
あと何ですか、その時にその日中の放送によってはそのなんていうの、内容にすごい差があるからね、
はいはいはい、
今日はつまんねえよと思ったらブツッと切ってくれればいいし、
うちらでも喋りながら今日はダメだなと思いながら、
あるあるある、
あるんで、
で、あ、なんか今日はなんか乗ってるな、うん、こいつらちょっと聞いててやろうかなって思ったら、うん、煽ってくれれば延長いやそれはないな、あの
延長は基本的にない。
1時間っていうのは守ろうかと思ってます。
前12時で閉まります。
で、あのその1時間内に何かの一つの問題っていうか、なんていうかこうテーマがあって、それがどうしても1時間に収まらなかったらアレックスをするっていう風で、うん、まあ、30分単位でね、30分だったり1時間とかだったり、はいはい、そういうあの付け足し放送はしようかなと、うん、裏放送って何のこと、そんな聞いたことないんだけど、
え、誰かなんかそのこと
言った？いやまあね、そんな話で、
はい、
っていう風で、まあ、1時間ほどお付き合いいただければと
思います。
さて、そんなわけで、
はい、
35分、大体20分経ったわけでございますけど、
はい、20分経ちましたね。
なんかもう年の瀬みたいな話になったね。
どうした、そういえば今、ね、カレンダー見たらですね、
はい、
今度の土曜日が31日って言ってるんですよ。
ああ、
どうします、31日、あのさすがに11時から12時は無理なんで、
うん、そう、放送よりもどうしても優先したいものがあって、
優先したいお参りというものが、順次きっちりには神社の前で待って年を越すという毎年の行事がありますのでね。
メリークリスマス、
メリークリスマス、そう、メリークリスマスね。
そうだよ、あのクリスマスで突然思い出したよ、今日のケーキ屋さん
そう、
聞いて、
そうそう、
ねえ聞いて
クリスマス、まあ、ケーキ屋さん、クリスマスの時期ってすごい書き入れ時じゃないですか。
実際ケーキ屋さん、パツッとしたケーキ屋さんじゃないんだけどね。
けどね、
でも焼き菓子屋さんでケーキ持ってる感じ。
でもやっぱりケーキやってるってことは多分、
そうそう、
やってると思うんだよね。こうクリスマスの、
そうそう、
やっぱり力入れてるところがあると思うんですよ。そのケーキ屋さんが。
いやー、不幸な人っているんだよね、世の中には。
そのケーキ屋さんがですね、今日、まあ、そこのシュークリームとかが美味しいので、あとケーキも美味しいんで買ってこようかなと思って行ったんですよね。
ね、行ってきました。
そしたらですね、なんか駐車場のところに工事車が置いてあるんだよね。
驚いた、まずそこで、
あれ今日ってやってるのかな。
でも24日でしょ、
うん、でも一応営業中になってるからやってるよなと思って、まあ自分を駐車場止めて扉の張り紙があるところを見てみました。
まあ、 まあ、普通に入ろうと思ったらなんか張り紙臭いものがあるから、
うん、
は見てみたんです。そののりがね、ちょっとした縁取りがされてやつ、まあ、B5 ぐらいのやつで縁取りがされてやつで、文字が日本文字で、
毛筆
的な、毛筆的な字で、で縦書きで、
はい、
こう白黒なんですね。ぱっと見に、あの喪中につき新年の挨拶は遠慮させていただきますみたいなノリの、
うん、どちらかってもあとは本日はもう休業みたいな感じのことが書かれてるのかなと思ったり、
そう書いてあっても不思議じゃない時代と雰囲気の貼り紙がされてあり、中身何が書いてあるかというと、どうぞ、
はい、21日の日に厨房に車が突っ込んだためにケーキを販売することができません、焼き菓子のみ販売しておりますって形で書いてあります。
悲しいね。
それはまあ確かにね、その厨房に車突っ込まれたらそれは修理とかあるんで直さなきゃいけないと思うんですけど、悲しいよね。
あれは
今書き入れ時だよ。
いやー驚いたよ。
お菓子屋さんにそこにまあね、車を突っ込ませるとして、いつが一番痛いかってこの時期だよ。
いやだってさ、あの店のとこに穴開いとってんな。
あ、そう、あの後見たらよ、帰る時見たらあれ穴開いてる。
そう、みももにさ、私もそれ思った。ライバル店の仕業か。ちょっと思うよね。
思うけどね、ただ焼き菓子専門店とかライバル店っていうのもあるのかなと。
夏目さんがね、突っ込んだ人、損害商売が、損害賠償がすごく悲しいことになるよね。
うん、まあ多分保険屋さんがあると思うんで、いろいろかかるんじゃないのかな。最終的にあとこれだけの売り上げが見込まれたからってそういう損害も入っちゃうのかなとか。
それは多分ないんだろうな。
わかんないよ。
でもさ、予約があったものがこっちでそのね、やめ。予約の分は入ってこなくなるわけだからね、
うんうん、すごく悲しい一幕を見てしまいまして、まあ、
あのケーキ屋さんじゃなくて本当に焼き菓子屋さんで、うん、そこの焼き菓子屋さんのね、あのパンフレットみたいな、いつももらう、ちょっとちっちゃいパンフレットもらうんですが、なかなかその、
うん、
コメントがいいんです。
どうぞ。
ええ今手元にないんで、あのざっくりこんな意味ですとしか言えないんですけども、うん、まあ、ケーキ屋さんでね、隅っこに置いてある焼き菓子を主役にしてあげたいっていう趣旨のね、
うん、
それでこの店始めたっていうコメントがあってね、
まあ、基本的にうちは焼き菓子買ってとかなんだけども、うん、前回の時ケーキも買ってね、うん、これが美味しかったんだよね、すごく。
私は好きだった。
もう、
あ、多分あの好き嫌いあると思うけど、私は好きだった、
うん、まあ、美味しかったんで、
うん、
じゃあまあ行く立ちに買えるかなと思ったら、小ガラスケースの中何もなしです。
いや
ガラスケースの上に模型のシュークリームがいっぱい並んでて、そこにシュークリーム150円って書いてあるんだよね。これシュークリームは売ってんのかなとか思っちゃって、
あのここのシュークリームなかなか美味しい、私は好きなんですよ。
でいや150円シュークリームっていう札がこうかかってるから、シュークリームってあります、あるんですかって言ったら、いやシュークリームないって言われました。
すいませんって、うん、
だったらそれ外しといた方がいいと思いますよとかって思ったけど、
ちょっと思ったけどね。いやでも本当あのあそこシュークリーム、
うん、
ケーキもね、あのケーキ屋さんのケーキと違って焼き菓子の延長のケーキっぽいんですよ、
うん、
まあ、ちょっとあの伝わりにくいかもしれないけど、うん、あのケーキ屋さんの、まあ、スポンジケーキで例えるならばふわふわしてるものが良かったりするじゃない、
うん、
生クリームなんかもふわっとして ね、 ああね、軽い感じのがいいっていう感じね、みっしりしてるんですよ、
しっかりしてるところだったね、
うん、私はあのふわふわがどうしてもダメで、ちっちゃい頃ね、
聞い
て
くる、あいいよ、
ちっちゃい頃ね、あのふわふわがどうしてもダメで、でもあのケーキとか食べたいから買ってあげるって言われるの、何年かね、何年かに1回、まあ、私に買ってあげるわけじゃないんだけど、何、うん、かがあるから今日は買わなきゃいけない日にどれがいいって私に選ばせてくれるとき、それが欲しいって指さすんですよ。そうすると向こうから新しいやつを出してきて、 くれるですよね、 お店の人がね。そうじゃなくて、これのこの出てるこれが欲しいって、なかなか小さかったからね、そういうの伝わらなかったけど、何を言いたいかというと、硬くなってったのが欲しいんです。ね、あれね、ダメなんですよ、ふわっとしてんの。もうね、あれだよね、買って翌日とか翌々日に出してきて食べるの好きだよね、私ね。ふわっとしてるやつね。
でもそうやって見ると、うちらもケーキ食べなくなったね。
いやいや、食ってるよ。相当食ってるよ。
一時期に比べるとさ、こう。
あの時おかしかったよ。
1週間に1個ぐらい食ってたもんね。
シビルがね、損害賠償、営業損失によるものも出てくる。営業した場合の見込まれる収入も加味されると思う。だそうです。
なるほど。
だよね。やってられないよね。
で、夏目さんも、昨年度ベースで今年の見積もりを、金額を請求するんです。
この時期な。
この時期な。
こっちとこの時期。
てかやめてよって感じ
で。まあでも、厨房だからさ、
まだ人が。
いや、だから厨房だからさ、なんかあったら大惨事じゃん。ちょっとタイミングとかが悪いわけだけど、火使ってるわけだから、人為的はな、その
なかったって話だから、
それだばっかりは良かったなって思うけど、だってさ、この時期ってさ、ケーキ屋さんとかお菓子屋さんにしてみればボーナス時期みたいなもんじゃん。本当にね、
本当になんてことしてくれんのって感じだったよ。
本当だよ、
楽しみにいたのに。
前回行った時に、まあ、12月のうちなんだけど、前回行った時に多分クリスマス用だと思われるちっちゃいシュークリームがたくさん、
ついて、
で中にスポンジケーキが2段になってて、ちょっと下がそうね、直径15センチぐらいで、上が直径10センチぐらいのスポンジケーキを2つ乗せて、その周りにこうちっちゃい何、シュークリームをペペペペって
つけて、まあツリー状にする、
そうそうそう、シュークリームでツリーに見立ててるような、そういうセットがあったので、シュークリームは注文すると、普段はね、注文すると、注文の数だけその時にこう中の
クリーム入れるんだよね、
カスタードを入れてくれるんだけど、それが、まあ、お客さんがやってくださいときはね、組み上げるときにやってくださいって言って、なんていうの、
生クリーム、カスタードクリームの絞り器
がついてきてっていう、そういうあれがあって、3800円であって、買うかどうかは、ね、別にして、多分模型とか出てるから、模型とか見本が出てるから見に行こうとか、それを楽しみにしてたんですよ。
それもなかったからね、
えらいことになってる。
あそこクリームブリュレ、まあ、プッティングか、プッティングの方もカラメラをこうバーナーで焼いてくれるんですよね。
そのブリュレ風にしてくれるんだよね、
今焼きますっていう、なかなかこうお遊びに飛んだところで、なかなかいいですよ。
バーナーでね、そこで焼いてるの見られるんですよ。私は見られないけどね。
見られなかった？
多分背の違い。私の背からはバーナー手元までは見られない。焼いてる雰囲気とか音は聞こえるけど、ライルさん30センチぐらい私と違うからね、見えたと思うけど、窓みたいなところが結構広い割にはちょっと高め、私に今高めにあるもんだから、覗けないんだよね。ライルさんからちょうど覗ける感じ。
よく見える、よく見える。
背の違い。
こんな感じですね。
なかなかの焦げた匂いがね、よくて。
いや、そんなわけで残念な話が。
痛かろうね。
痛いと思うよ。
痛いよね。
で、金銭的な面は確かに損害賠償でなんとかなるかもしれないけど、多分一番痛いのが、お客さんの嬉しそうな顔が全く見れないこと。
それも金銭とは別の報酬の一つだからね。
なんか今年も喜んでくれてたなっていう、ね、やっぱり物作ってるそこでそういうところがあるからね。
そうそうそう、そういうのないとね。うちは去年ポテトサラダとブロッコリーでツリーが作られてました。それもいいね。
ポテトサラダとブロッコリー。
私はほらマヨネーズがダメだからあれだけどさ、あれポテサラにブロッコリーって綺麗だね。ブロッコリーってさ、茹でると結構鮮やか 鮮やかだけど非自然的な色じゃない鮮やかさになるじゃん、
うん、
緑が。
まあちょっと話戻そう、
うん、
だいぶ戻るわ。
待って、ブロッコリーって緑だっけ？ブロッコリーって
緑のやつ。
白いのはカリフラワー。
カリフラワー。
あ、オッケー。
ちょっと戻りますよ、
はいはい、
だいぶ戻りますよ。
どこからも、
そもそも、うん、来週どうしようかって話のところでそこで途切れちゃったわけだ。
12日コンビニクリスマスだったからね。
はい、
神棚に木入ってたよ。いやでもそれなんかいいな。
こうね、綺麗じゃないですか。
あの
そういう、
まあ、サイズにもよるかもしれないけど、途中こうプチトマトとか入れたらなんかいい感じじゃない、
うん、とかそういうね、野菜物でもガーって作る、ね、
そこに生クリームかけた雪が降ったりね。うわ
ーっどこのマウンテンなのそれ。
それこそあのさすがにそこはマヨネーズにしようって感じになるね。
31日です。
あの聞いてる皆さん、アスガードカフェンジを見ずに聞いてる皆さん、あの生クリームって言ったのは私のボケですからね、
はい、
夏目さんのお家はそんなことしてませんからね、
はい。
はい、
あ、そんなこんなですね、一応占いの方は締め切りということ
で、はい、
だいぶ時間来ちゃってますね。
そうね、来週どうにもなりません。
来週どうする、行く年来た年上がりますか。
あ、チップトマトもついてたそうですな、ね、うん、いいね。
行く年来た年やりますか。
まあどうしよ
う, しよう。
てか皆さんどうです、聞く、うん、聞かないでしょさすがに。
31日放送してどう。
普通に考えて、
ね、1月1日どう。
普通に考えてネトラジなんか聞かねえよって思うんだけど。
まあ思うんだけど、
クリスマスイブ以上に聞かないの気がする
んだけど、私らもしやるんだとしたら10時から10時半ぐらいまでやって、じゃあそろそろ行く準備あるんで、
うん、
で1時ぐらいに帰ってきて、じゃあ帰ってきたんでちょっとやりますぐらいなもんですよ、やるとしたら。
そうだね、やるとしたらそんな感じになると思うな、うん、早く始めて、まあ、11時に上がっちゃう感じで、
まあ遅くても11時までしかできない。
そうだよね、
うん、
でまあ初詣行ってきて帰ってきて、
うん、
今1時ぐらいになるんじゃないかな。
まあ、あの今日みんな来たいっていうんであれば、やっぱり行く年来た年と、
うん、
行く時来る年放送じゃないね、行く年来た年、
その初詣行かなきゃいいんじゃないかっていう意見も何気にしもあらずと思うけど、
はい、これだけは譲れません。
やっぱね、
行きます。
ダイルさんはね、そこで後頭部にね、小銭を当てられるのがもう快感でしょうがないですよ。
そんなわけないだろ。どういう窓なんだよ。
さっき言ってたじゃん。
痛いんだよ、あれ、すごく。
痛い痛いって喜んでたじゃん。
常にお金持って帰ったらどうすんのと思うぐらい。
嫌だね、それだけは嫌だね。
夏目さんの方ですね。
ああ、
今年来年はね、神さんが子供が、年持ち年始、
うん、
年末年始か、
うん、
実家に里帰りなんで、おいら一人で家に取り残されてる。一緒に帰らないんですか。一緒に行かれないのかな。
お家によっては大勢で行くと、
まあ、迷惑にな
る時あるからね。
あるとは思うんだけど、
まあ、それはその人のお家の状態ですから別に。
まあね、神さん一人と海さんと息子子供たちだけで聞かせてと、
うん、
寂しくということであって、放送を聞きたいということであれば、
なんでそんな一人でお蕎麦食べ放題じゃん。
お蕎麦食べ放題
いいな。今マイブームみたいなとこあるかね、私のね。
ダグさんのお蕎麦マイブーム、ちょっと近くに美味しいお蕎麦屋さんを見つけた
けど、近く
30分距離だったら近くでしょ、もう車で。
まあな
近い近い、
いやまあな、行けるよ、それ通えるよ、
通えるよ。今年は留守番、
まあ、いいじゃないか。
いいよね、夏目さん。じゃあしっかりと羽伸ばして、
そう
バタバタバタバタ暴れてくれればいいじゃないか。
いいな、そば食べ放題、ちょっとそれいいな。
あ、いや違います、夏目さんはおそば食べられない、
アレルギーかな？
じゃないのかな？
そっかそっか。
それは残念ですね。
まあまあ、残念かどうかは言っても、食べ放題じゃん。食べたい。
まあ、とにかくおそば
じゃなくても、意味わかんない。私、自分何言ってかわかんない。
飲むしかない。
いいじゃん、飲めるんだ
から。飲み放題でいいじゃない。
飲めるんだからいいじゃないですか。そんなわけでね。
はい。
そばってどこで食べても同じものと思ったからね、
うん、
だからどっちかというとうどん派だ、まあ、今でもうどん派だ、うどんのが好きだけども、
みよみんさんは実家に帰ると、俺は実家に帰るということ、
ご実家へ、学生さんなのかな、
うん、どうだろうね、でも社会人だとしても実家に帰るって 一緒にある話だから、
ちょっとふと思ったんだけど、うん、いやあの学生さんの場合、うん、実家帰らないと年末年始過ごせないよね、お金なくて
っていうか時間に帰るとお金増えて帰ってくる可能性あるからね
学生さんならまだ ね、
ね、うん、社会人だとお金減らして帰るからどうしようか悩むんだよね、
うん、ね、
どうしようかな、どんだけいるかなとかと思って
さっちゃん、はじ、あのそばな、そばね、うん、どこでも同じもんだと思ってたし、違う
違う、
初めてですよ、
初めてですか、
そう、お蕎麦が美味しいと感じたの、いや、あのお蕎麦はお蕎麦で美味しいよ、うん、美味しいけども、ここの店のお蕎麦が美味しいっていう特定した感じで美味しいと思ったのが初めてですよ、
部長さんは社会人ですよと、
あ、そうなんだ、
ことになっておりますと、
じゃあ お小遣いはあげる方、お年玉をあげる方、
ね、あげる人がいるかどうかってそうですね、
いたらえらいことになるよね、この間クリスマスだってやないけって感じだね、
うん、まだあれだけども、こうね、なんか兄弟がたくさんいて、うん、子供たくさん作られてると、うん、げんなりしますよね、見た時数、
うん、
あーすごい人数いんねーって、
適当な、ね、年になってくるとさ、うん、金額にケチつけてくるからね、
ある程度の金額積まないといけなくなるからね、大学生、
なんでもらえるだけでいいじゃないって思わない、
なんかこっちが少なくてごめんねって言わないといけない、
なんであげる方がなんでごめんねなのそんなこと思ったことないよ、私なんか。
まだいないかなということで。
そっかそっか、まだ。
あ、だったら気楽に帰れる。
そうだね。本当にね。
友達の子供ぐらい。
まあ、友達の子供ぐらいだったら、ね。
うん、夏目さんがそうなんですよ。
うん。
私も今、帰りたくないもん。
ライルさんとこ、ライルさんの兄弟多いもんね。
う
ん、
多いし、あの高校、大学、中学以上っていうのが多分 4,5 人いると思うんで、きついなと思って帰ると
帰りたくないね、
もちろんその下もいるんだよね、帰りたくないな、
でもさ、その年齢差があったらあったでまた悩まない、
悩むよ、だから金額こう上げていかないといけない話なんだよね、
上げていかなきゃいけないのは分かるんだけども、うん、ちっちゃい方からすると嫌だよね、なんで違うの、
いや、まあそれは大丈夫だと思うんだけどさ、なんかしらね、大学生ぐらいになるとさ、1万円ぐらい渡さないといけないような風潮があるからさ、
1万円って、1万円ってどんだけ働けばいいと思ってんの
?1 日
20日しか、1ヶ月に20日しか働けないもの、その中の1日分だからね、5% だからね、
きついよ ね、だから無理、でも確かにもらってた私はもらってたな、
で文句言った、
文句は言ったことないです、
言わないよね、
ありがとうですよ、もう
言わないよね、
来てくれてくれたらもう金額に対してに関わらずありがとうですよ、
ね、あのポチ袋もらってさ、うん、中身昔500円玉なんかなかったですからね、うん、あの玉が1枚だったら100円決定なんね、それでも嬉しかったもん、
うん、
だってもらえるもんだと思ってないからね、
だって来ないかもしれないからね、
ポチ袋さ、あの私しばらくポチ袋だからお金出さずにこうやって持ってたもん、
うん、っていうかこっち来たとしても、うん、正月にハットリ君とか遊びに行くと、うん、なんかくれようとするから断ってるよねいや、そういうものもらいに来たんじゃない
ね、6歳は3000円だなって、でかいな、
6歳なんて1000円って十分だよ、1000円で3000円って、ま
あ、物価が違うっていうのもあるけどね、
うん、あと、ヒグさんですかね、資金調査。3回目に上がってきております。
こんばんは。
そう。夏目さんがボーナスかなり飛ぶよって。
だから、ボーナスってもしかしてね、うん、あの、クリスマスとお年玉のためにあるんです
よ。そうそうそう。
そんな感じ。そうだよね。もらう方は、月歩だけで生きてくださいみたいなね。
そういうよりは、あとは、正月って結構なんだかんだお金かかるからね、食べ物とかで。
か
参加しております。
聞いてんのかな、
わかりませんね、
聞いてるのか
な、カルテット狩りに行ってきたのかな、
なと聞いてる
のそう
長いことだな、なんだっけな、何の話、そうそう、
はいはい、
痛い正月だったんですよね。
痛い正月。正月は痛い。通常の食事の方も痛いですよね、正月になると。なんか結構こうおせち料理っていうんで、かかったりしますので。
ティコさんがね、アドレス変わったかって、え、普通のアドレスで聞けませんか？
ひょっとしたら変わったかもしれない。毎日気に
です
。
ちょっと、わかる？ URL そっちで出せる？
URL はちょっとパッと出てくるのは厳しいかな。
ちょっと待ってねってことで、
だいぶ前よりは変わってるの確かです、だいぶ前、あ、10月ぐらいに、
まあ、とにかくやってやって、
もう分かってるから、会社が変わったので、うん、STD2 っていうところから STD21 っていうのに変わってポートも変わりました、うん、だから STD2 のポートの8160で聞いてたんだとしたら、うん、それは繋がんないと思います。 STD1 のポート8060で聞けるかと思います。まあ、簡単に言うとそんな話なんですけどもね、うん、まあ、フィグさんが聞けたらあれかもしれないです。よいしょ、むっということで変わってるなということで、まあ理由はサーバー数が減ったので変わってしまったということになります。
放送の URL 間違ってるってこと？
お、間違ってるということか、うん、あ、懐かしい音楽ということで聞けているようです。
間違ってますかって聞いてるんですけど、
それは試してみないと分かりませんと。
そう答えてなかったよね。今答えてるね。
それよりもヒグさんが聞けましたって言ったの。
それ分かってますよ、
はい。まずそっちを優先してください。
時系列が先です。ポートが違った。私の書いた URL があるやは間違ってるのかもしれませんね。
うん、前だったかね、それは。
もう分からん。
繋がんないですねこれ、
はい、はい。アスポケのヒットポイントの URL は合ってますというのが主婦、まるって書いてくれた、ありがとう、
ありがとう。あ、違う、合ってました、ごめんなさい、
よかった、
ちゃんと聞けます、
そんならいいや、
うん、
みもみんさんが占いしてくださいっておっしゃってます。ちょっとね、あと放送時間が15分ぐらいなんだよね。
はいはいはい、
ね、
今日は15分押しぐらいだったわけですね。
そう、
うん、
なので
まあいいんじゃないですか、ザクッとやっちゃいましょう。
やるのは構わないですけど、
はい、
15分で終わるかなと思って、
まあやってみたら
で、ダメだったらアネックスの時に、
そう、
それでペペペと開いて結果は後ほどみたいな感じになって、嫌な感じでよかったら行きます、あのちゃんと最後までやってですよ、
うん、
うん、ではじゃあ、いもみよさんから占いのあれがありましたので、はい、BGM 変えるね、 BGM 変えます。滞りなく変えようかな。 ら久々にやって来られました。
はい、こちらで占いやるのは久々です。
超久しぶりでしたね、うん、つい最近やった気がする
けどね。先週は他のところでやったけどね。
はい、ですね、じゃ占いのオファーがありましたので、じゃあ、はい、質問いくつかしたいと思います。イモミさん、占われたいのはどちらですか、はい、ライルまたはニャーダコです。ライルさんは、はい、自分で説明で、
はい、私はタロット占いになります、
はい、タロットで占います。私はカードで占います。いわゆる実質占いと言われるもので、まあ、実質し言われない言っても分かんないと思うんで、
はい、
トランプで占うんだなと思ってくれればいいと思います。でライルさんはどんな占いが得意ですか。
私のは全体的 なんか流れとかものになりますので、うん、細かい事象にはなんか結構苦手な感じになります。あとはまあ選択が困った時とか、うん、そういった時のアドバイス的なものですね。
そうだね。で私の場合は、ちょっとね、ちょっと、ま、割と具体的な内容の方が得意かなっていうんですかね。どうしたら
いい
の。
いや、新潮社さんはですね、ボスやるか占いで決めるか、あの耐久ボスやり始めるわけです
ね。ああ、そう。あの資金調達さんと私たちでいうフィグさんなんですが、そう、フィグってさ、一軸のことだったのね。最近知ったよ。で、あのよく耐久ボスをやってる方なんですよ。長期連休なんかあるとね。なので今年はどうしようかなとか思ってるのかな。
やだこします
よ。まあそんなので、まあ、占いするならするです、はい、今日はアネックスに突入する
そうやから、みもみさん、どちらに占ってほしいかっていうのを宣言して、あと何について占ってほしいか、
この2つです。どっちに占われたいか、何について占いって占われたいか、この2つをお聞きします。
はい、
じゃ順次それはあのもらってから、答えをもらってからカードの方へ開いたり閉じたり、はいはい、開かなかったりしますんで、
まあいろいろしますので、
はい、そこだけ教えてください。
ボス耐久、まあ、ボス耐久やってんだったらちょっと先に遊ばしてって感じあるかもしれないですね。
そう言いながらなかなか行けないんだけどね。行きたいと思うんだけどね。
転職するべき会いなかった。
それは明らかにライルさんだね。
あっちの方ですわな。
いやでもあのそれはみもみさんが決めた方がいいと思います、はい、どっちに現れたいか。さっき明らかにライルさんって言ったけど、ライルさんはそういう
のが、まあ、そういう占いがありますよっていう
だけ。別にあの、うん、ライルさんじゃなくても全然私でもいけますので、好きな方を自分の勘で選んでください。そこから占いは始まってますからね、
はい、
勘で指定してください。
はい、どちらで、やってほしいでしょうか。
人で選んでも構わないし、トランプかトラタロップとかで選んでも構わないし、あと見た目ね、ライルさんはあの枯れ玉だよね。
枯れ玉ですね。あ、私の方に来てますので、これは私の方にお願いしますということかな。
あ、ライルさんだそうです
。はい、
ライルさんお願いします。というわけでライルさんはこれから
転職するべきか転職しないべきか、
でライルさんからまた質問があると思いますが、
はい、
これ簡単に言いますと 5枚のカードを使いますね。
はい、
中心があって右と左に振っていくわけです。
そうです。
まず1枚目現在があって、まあ、未来はどんどん行くんですが、右と左に1枚だから2枚2枚右と左に広くわけだよね。で、あのライルさんが自分から見て真ん前で占いってると想像してください。イモミンさんから見て真ん前でライルさんが対面で占ってると思ってください。
はい、
じゃあイモミンさんから見て右と左、ライルさんと右と左逆になりますよね。あくまでもみもみさんの左手と右手で考えてください、
はい、
どちらが転職する未来を見たでしょうか。転職しなかった場合はどちらでしょうか。そちらを選んでください。
はい、
資金調達さんがね、あの、転職するかどうかっていう話で、銀に、あの魔術師さんですから銀融になるかならないかっていう意味だと思ったんですリアルの話だそうです。で、あの 右が転職する方とか右が転職しない方とか、そういう風に指定していただければと思います。まあ、ライブさんが今開けてますね。
はい、
ちょっとあの、 分かりにくいかなと思ったら申し訳ないんですけども、
右自分が見ヨミンさんが見てどっちなのかという話になりますので、はい、私が見たら反対になりますね、はい、転職する方を左だから私が見たら右側の方を選びました、
はい、
転職する方と
で
こっちが転職しない方ということになります。
こっちっていうのやめなさいね。
私の左側の方が転職をしない方、
は
い、
ミモミンさんとは対面にあったら左右が逆になるって話ですからね、はい、ミモミンさんから見て右側が転職しなかったらどうなるか、左側が転職したらどうなるかで進めていきます。
はい、まずじゃあ現在の自分の位置を確認してみたいと思います、はい、よ現在の自分の位置です、ハーミットの逆位置が出ております。
ほうほう、
ですね、そうですね、今現在なかなかこう集中不足とか、まあ、あまりうまくうまい方向に進んでいない仕事として、
うん、なんか それはどういう意味、その会社がっていうのに自分がっていう
自分がって話、これはあくまでも自分の
話
ですので、まあ、それが、まあ、モチベーションが保てなくてそうなっているということもありますし、うん、何分こうミスが多くなって実力してる自分の実力が出せないような状態、うん、っていうのが今できてるような感じです。
はい、
はい、で、まあ、見ていくんですが、まず最初にどちらの方が見たいか、転職する方が見たいか転職しないで行った方が見たいか、どちらになりますでしょうか。
どっちから見たいかな。
はい、そうです。トミノミさん、どちら側から、見てを見た方がいいでしょうか。
まあちょっとね、私たちが喋ってから皆さんの耳届くまで時間がありますのでね、
はい、
もちろんそのミノミさんが耳で受け取るまでだいたい20秒ぐらい、長いと20秒に
転職する方から見てくれ、はい、ということですので、転職する方から
すごく即座に返事書いて返してくれた感じだと思います。
はい、思いますね。
はい、
はい、転職する方から見ていきたいと思います。
はい、
転職する方からですね、
当ててくださいよ。
はい、当てたいと思いますよ。
したらどうなるか、
転職したらどうなるか、まず
近いね、
はい、近い未来、
当面の未来したらこう
どうなるかというところですね、うん、まあ、転職する方をやるとその時の状況ですね、うん、ありますので、こちらの方のカードがハングマン、うん、釣られてる男ですね、うん、の逆位置が出ております。
はい、
ですね、意味合い的に言うと、なんかもう転職した方にやったとしたら勉強したくなくなるとか、なんかやる気がものすごくそげていくみたいですね、うん、なんか骨折り損のくたびれ儲けとか、うん、
まあ、
苦しい状況が続くとか、そういうような感じですね。
例えば当面の転職した当面の話ですね、
当面の話でしょうかね、まあ、転職をし
ていれば、まあ、道中っていうかね、
うん、最終的な未来的なものとしてはよっ、そういうものをこう、
これ難しくね、
できまして、
どう見たらいい
の、出たカードがデビル、悪魔ですね、
はい、の
正位置が出ております。転職したら、うん、束縛の多い職場、うん、とか、あ、なかなかこう自分には悪い方向に進んでるような感じです。体には悪い方に進んでる、結構揉めやすい職場だけども、まあ、あんまりそういうのに触らない方がいいよっていう意味合いもあったりするんで、うん、なかなかちょっと常識や自制心が薄れるとも書いてあります。というところを考えると、かなり転職するとしっかりと自分を持たないとやばいんじゃないかという感じがあります。じゃあ転職しないで今の現状の仕事を頑張ってみたいです。
はい、
予報に行ってみたいと思います。まず1枚目のカード、ハイプリーステス、助教帝という って言いますが、これの逆位置が出ております。で、転職しない場合、気分散漫で注意力なし、
現状が続く感じかい、
うん、何事も手抜きが目立つ、
まあ、やる気ないわけだもんね
そういうような感じで途中進んでいきます。まあ、将来的に見たらどうなるかという形になりますが、将来的に見ますとエンペラーの逆位置が出ております。まあ、皇帝の逆位置ですね。やっぱり何事もなく意欲がない、転職しないと何も意欲を持てない、いろいろ失敗がつきまとったりとか、ちょっと無分別になるとか、に転職をしない場合はなると、まあ、確かにそこに集中できなくなるということですかね。あと、自分が実力あると思って失敗するとか、そういった形とかもありますと。そうですね、まあ、ここの占いの方で総括的に言いますと、今転職しない方で行くのであれば、そうやる気がなくならないようになんとか意欲を保つ方法を探した方がいいかと。
あのさ、要するに多分やる気がないんだよね、基本的に どうにしろ自分の気持ち、
そうそう、
外的なものじゃなくて自分の問題なんだろうね。だから会社が悪いっていうか、仕事が悪いっていうか、環境が悪いとかって思ってるうちはダメだってことを言いたい。
まあ多分そういうことだね。
仕事って別に必ずしもいいもんじゃないから、それもどうかと思うよ、思うけども現状をね、
そう、多分ね、ここで転職したら、転職しないと転職したいんだったら、どっちかというと転職した方がまだいい可能性が見えるわけなんです、
そうなんだ。
転職してる方でも完全に堕落なんですよ。転職しない方か、しない方っていうのは完全に堕落ですけども、やる気なくしてしまってるという。転職した方っていうのはまだやる気が薄れるっていうところなんですよ。だから多分転職したことによってどこでも同じだっていうことが判明して、ああどこでも結局ここでも同じかみたいな感じで、まだ保とうという努力ができやすいっていうところはあります。で、占い結果としてはそんな感じで出ておりますが、他に何か聞きたいことはあるか。
仕事に対する意識だよね。
意識ですね、はい、
いかに、こういう言い方はいいかどうか置いといて、なんともあれなんだけども、いかに割り切れるかっていう問題なのかな。
もうそうだね、
なんか仕事とかそういう成功とかっていうものにこう課題が、
多分転職するって言っても今のが嫌だから転職するっていう意識だからダメだと思うんですよ。他にこれやりたいから転職するっていうんだったら、まあ多分いいと思うんですよ。
結構きつくてもそれ、目標があれば頑張れるところがあるし、
ただ今のが嫌だから他に変わりたいなっていう意識だと、どっちでも結局同じような感覚にな
る。すごいダメ出ししてる2人、
ごめんなさい、
大丈夫かな。
この時間帯はっていうか、うちらの占い基本的にダメな方向に出るのが多い。
占いは悪く出た方がいいんですよ、
でもどっちにも言えるにしても、自分がしっかりと意欲を持てれば多分大丈夫だと思います、ただそれが維持できるかどうかっていうところです。
そうなんだね。外的要因のせいにしてるのはさ、楽かもしれないけど、それじゃあ放電しないよってことなんだよね。
そうそう、そういうことです。そういうわけで、あまり結果としてどっちがいいかっていうのが難しい状態ではありますけども、見た感じだけで言うんであれば転職してみたら、
それも手かな、だからって言って人生失敗するっていうわけではないみたいだからね。
なんだかんだでこうやる気はなくなるわけだけども、そこの仕事場にいるわけだから、今転職するやっぱり大変は大変だと思いますよ。
でもある意味あんまり遅くなっても大変、別の意味で大変だからね。
あとになってからっていうのでは、若いうちにやるんだと転職ってはいいかもしれない。
まあ若い人かどうかは見てないからわからないですけども、あんまり後になってから転職するのもね、下手するとガクって収入落ちるからね。
収入落ちると、
収入落ちてしまうと割り切りようがないからね、仕事だからって言いにくくなっちゃうからね、
本当に自分がやりたいことであればね、収入がガクッと落ちても、まあ、
プラスアルファの方がでかいから、
うん、これはこれやりたいからこの収入でも全然問題ないとかなるんですけども、まあ仕事をなんかどこやっても同じだけど今辛いからって感じで考えちゃうとちょっと辛いかなと思って、
人間の転職は辛いものがあるね。いや、人間の転職でも早いうちに経験してあこんなもんだって分かるのはありかなって思う、うん、
だから仕事をこう変わってどこでも同じだと、で結論に早めに気づければこう、
それかむちゃくちゃ自分に合った仕事にもしかしたら会えるかもしれない、
そうそう、その可能性もないわけではない、
その可能性がある以上転職もありとこもありかな、
もちろんありだと思います。だから転職そこまで やめてくれとは言ってない、ただちょっと
茨城転職にそこまでの大きな期待を持ってはいけないよ、
転職したら
同じでも気にすんなよ、
そうです、本当にそんな感じですかね、
うん、まあ別にそんな公開的なもんではなさそうですね、うん、
はい、まあお好きなように進んでください、
気が済むのが一番かなっていう結論か、はい、
そしたらそんな感じですね、うん、
回る時間になっていきました、
はい、それからですね、かなり重要なことが家庭を持っちゃうとさ転職とか難しいよ、
たとえさ転職して収入が増えるっていう話なんだよっていうことだとしても嫌がるからね、うちの人って、
安定が安定がっていうからね、
してます、分かった、そういうことか、
いい、分かりました、
はい、まあうん、とりあえず分かった、そんなわけで、
はい、まあ、ちょっと時間内に占いの方終われましたし、
うん、
もう兄さんが転勤族なんですよね今と、まあね、それが嫌だったら変わるのも手じゃないのかなと、
まあ好きな人はいいかもしれないけどさ、そうじゃないと辛いよね、
家庭持って転勤はきついよね、
結局一人で渡り歩くことになっちゃうんですよね、うん、結婚って結局お金運んでるだけになっちゃうからねねえ、
うん、まあそこはやったり、
うん、
私もほとんど転勤経験でやめちゃうような感じですからね、
うん、まあ合ってる人にはいいんだけどね、それが、うん、
転勤の発生しないところにこう頑張るか、
いいもん、みさんね、休みが欲しい、切実だそれきついな、
まあ休みっていうのはどういうもんなのかっていうところですよね、うん、休みの欲しさっていうのは、
うん、
あの労働基準的に与えてないんであれば与えてやってくださいとそんな感じはありますけど、
まあでも私は仕事があるよ、あるだけありがたいかなって思うけどね、
夏目さんが考えようによって若い頃あちこち行けると思えば転勤もまああれじゃないかなと、
まあ
そういう考え方もある、う
ん、あの気持ちの持ちようで済む分にはいいよ、うん、でも本当にさなんていうの、それがどうしてもないストレスになっちゃう人って、あ私なんか多分そうだと思うんだけど、
私も人見知り激しいから基本的に転勤したくないんだわ、
新しいとこ行くの嫌だよね、
すんごい猫かぶるもん、
本当に嫌だよね、
自分出せるのに1年2年かかるからね、そこで
せっかく作った自分のエリアがさ全て壊されるからね、どうしようもダメなんだよね、
まあ確かにね、全国各地にあるって言うと転勤ってもしょうがないのかもしれないけど、
うん、ね、本当に転勤族って転勤に合ってる 人もいるからね、うん、それは転職やと思うけど、あのまあ気持ちの持ちようじゃなんとかなる程度だったら頑張りましょう、
うん、頑張りましょう、
とか言ってみてね。じゃあ終了していきたいと思います。はい、どうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。